DJ テリーのこの時この時間この瞬間、インフルエンザは毎年タイプが異なるから予防接種は必要のないと主張する人、大概年間で体調崩してるよね。はい、どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。なんだかんだで論より証拠ですね。もう正月気分も抜けて通常にお仕事が始まっていると思いますが、寒さがより一層に厳しくなってきてますね。12月は一時期20度を超えた日があって暖冬だなって言ってましたが、まあ、テリーは12月頭ぐらいに体調崩して熱出したらもう3キロぐらいちょっと体重落ちましたけどね。もうその時は本当ゼリーしか食えないぐらいちょっときつかったですけど、もう体重が一気に落ちてしまいました。逆に冬の寒さが厳しいと、その分夏が激アツな季節になりそうなので、夏をエンジョイできるためのプロローグだと思いながら冬を乗り越えてますけど、そんな中今年もインフルエンザが流行していますが、リスナーの方は大丈夫ですか？もう1月後半になりますが、ご心配の方は予防接種は受けた方がいいですね。インフルエンザは流行するタイプが毎年変わって意味がないなんていうのは実は本当に誤解です。確かにその予測の当たり外れはありますが、予想が外れてしまっても 50% から 60% は予防効果があったと報告されています。なのでそれなりの効果は期待はできるんです。仮にインフルエンザに感染してしまっても、予防接種の効果はここから発揮され、免疫のスイッチがすぐさま入ってウイルスをやっつけてしまいます。結果発症を抑えることができるということですね。厚生労働省や世界保健機関 WHO も発症や重症化を防ぐにはインフルエンザの予防接種が最も効果的だと公表しているので、ご心配の方はお勧めしますけどね。あ、テリーはもちろんブスリと予防接種やりましたよ。まあそんなインフルエンザは背負い投げ、元気よく最後まで聞いてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ テリー、この時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
テリーのミュージックタイムセール。このコーナーは私自身のおすすめアーティストをテリーがお店の館内放送やマイクパフォーマンスでのタイムセールのようにアピールを踏まえて皆様に紹介し、覚えていただきたいというコーナーです。さて今回はこちらでございます。キングオブガールとは彼女のことを言うんでしょうか。本日のご紹介アーティストは田中アリスのご紹介です。リスナーの方ご存知でしょうか。こちらラップアーティスト、そしてヒップホップボーカリストとして若干15歳で携帯配信でデビューしてます。幼少の頃より歌ダンスに魅了され、アーティストの道へ志し、13歳中学1年生の時、プロデューサーであるジョルジョ・カンチューミの目に留まり、本格的なアーティスト活動を開始してます。 彼女自身のタレント性に惚れ込んだ、ジョルジョの下でデビューに向けて楽曲トータルプロデューサーとスタイリスト兼ビジュアルコーディネーターたちで世界唯一のナーディーガールを国内にとどまらずアジア各国をはじめ、世界を股にかけるアーティスト活動を目指しています。彼女の武器とする高速ラップ、あとマーメイドのように心に響く歌声、独特なアリスの世界をポップかつマニアックに、披露していくような感じですね。まあ、まだまだ、若干今だ と、22歳、そしてですね、見た目もちょっとハーフですかこの子はっていうネットで、なんかね湧き上がるぐらい、日本人なんですけども、ハーフ疑惑がなんかいろいろ飛び交っててね、情報がすごい、なんかこう交差してるんですけども、れっきとした、ちゃんと日本人です。まあ、ちゃんとっていうのは変ですけどねそれくらい容姿も整って、もう見た目も可愛い、かっこいい、素晴らしい、もう全てが揃った、田中アリスです。若い、子たちにもものすごい支持がありますので、今後のアーティストとして、注目する、お一人だと思います。それでは田中アリス館内放送に合わせてご紹介いたしますので聞いてください。ようこそミュージックゼロチャンネルへ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ただいま番組コーナーテリーのミュージックタイムセールにておすすめアーティストのご紹介申し上げます。私はただの女子です。いや、世界唯一のナーディーガール。ポップ×マニアックイコール田中アリスのご紹介です。幼少の頃から歌、ダンスに魅了され、アーティストへの道を志し、13歳の頃にプロデューサーであるジョルジョ・カンチューミの目に留まり、ラップアーティストとして、そしてヒップホップボーカリストとして、本格的なアーティスト活動を開始。数年の歳月を音楽制作、ライブなどの活動に費やし、満を持して15歳でデジタルシングル、Make Me Alright でデビュー。どこまでも伸びる透き通った声、リズミカルに刻む高速ラップ、そして心に響く歌声、ガーリッシュではなくボーイッシュなダンスで独特な田中アリスワールドを、ポップかつマニアックに世に広め、アリスマニアが国内外に浸透中。アーティストだけでなくファッション業界からも注目を浴び、東京ランウェイ、日本女子博覧会、台湾でのスーパーガールズエキスポ、最強美少女博覧会などのイベントにライブゲストとして参加し、ミュージシャンとしては初めて2015年度ルミネエスト年間ビジュアルモデルにも抜擢されて、アリスの世界はどこまでも限りなく広がっています。どこかちょっと生意気でとっても可愛いアリスワールドにカモンナウ。ぜひご興味ご関心のあるリスナーの方は YouTube や Google サイトにてご検索くださいませ。本日は DJ テリーのこの時この時間この瞬間の番組にご視聴いただきまして誠にありがとうございます。この後も引き続きご視聴をごゆっくりとお楽しみくださいませ。さて、いかがだったでしょうか。田中アリスでした。世界唯一のナーディーガールですか。ナーディーってなんぞや。もうテリーのようなおじさんには、もうおじさんっても言いたくないんだけど、おじさんにはわからなくて、もういろいろ調べたんですけど、もうはっきりとした意味が出てこないんですよね、このナーディーって。なんでしょうね、このナーディーって。調べたんですけど、サンスクリット語で一般には植物などの感情で、中空になった茎などを言う、またヒンドゥー教の芝生などや密教では、人体内にある神秘的な機能を持った脈管を、もうようわかんないこれまあなんか結果オタクっぽい意味合いがあるとのことらしいですが、要はもうめっちゃ可愛いってことですよね、もう略すと。もうリスナーの方知ってたら教えてください。このナーディーですね。まあテリーもじゃあそれにあやかってヌーディーボーイ、違うヌーディーって脱いでどうするんですかナーディーですね、ナーディー、ナーディーボーイとして、かっこかわいいみたいになって、まあ行きたいと思います 脱いだら誰が見るんだって話だよ。まあそして彼女田中アリスの今後に乞うご期待しましょう。それでは曲紹介に参ります。ご紹介いたしますのはオシロスコープ、曲がディーパ。それでは聞いてください。どうぞ。
僕は電波です。頃は気にしたことはなかった
。
今頃になって急に主張してきた。そうパッパッパッ、ペットボトルも
パッパッパッ、
缶ジュースも
パッパッパッ、
距離感わからず飲むとき前歯をぶつける。
前歯でか。
違うでかく見えるのは遠近法。デッパレス、僕はデッパレス。そう
常ににやけてんなと言われます。
デッパレス、僕はデッパレス。そう
ちゃんと噛み合わせるとしゃくれます。
デッパッパラッパッパッパラッパ、第一印象顔よりは。
デッパッパラッパッパッパラッパッパ。
ポテトチップスの海苔塩味とか食べると歯に海苔がつきそうですんげー怖い。
デッパ、一つ話すと視線が目よりも。
デッパ、
話してなくても自然と口が開いてる。
デッパ、
そうパッパッパ、いつの間にか出てる。
パッパッパ、
唇がくっつく。
パッパッパ、
乾かないように定期的に前歯を舐める。
触れるのは
デッパ、デッパレス、僕はデッパレス。そう
ビーバーみたいな顔だね。
デッパレス、僕はデッパレス。そう
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
あなたならどうする。石田あゆみさん、あなたならどうする、イマジネーションをしていただいて、このコーナーに入りましょう。このコーナーはリスナーからいただいたお題やエピソードで、こんな時あなたならどうするを私テリーがお答えします。真面目だったり、時には大喜利みたくお答えして参考にしてもらったり楽しんでもらおうっていうコーナーです。さて今回のお題は、まず早速ご紹介しましょう。雨の中バスを待っていたら隣にトトロの足が見える、あなたならどうする。久しぶりにアニメネタです。でまあ隣のトトロだったらもうね、もう老若男女もう擦れるぐらいもうオンエアしてますから、まあシチュエーションわかるでしょう。雨の中サツキとメイが、お父さんの帰りをね、バス停で待ってたら、隣のトトロはね横から現れたっていうところのシーンなんですけど、まあ、そこをイメージして、このお題と回答をご紹介したいと思います。早速参りましょう。ではこちら、 雨の中バスを待っていたら隣にトトロの足が見える。あなたならどうする？お、今日は随分遅いね。棚卸し？何の仕事してんのトトロ。もう働く必要があるんでしょうか。まあ、せめて猫バス運転手ならまあ分からんでもないけど、飲食店で働いてたらびっくりするよね。まあでも子供にしか見えないから逆に怖いか。あの品物だけ浮いてね、運ばれてくる、そんななんかちょっと奇妙なシーンが見れると思いますけど、はい。はい、じゃあ続いて参りましょう。雨の中バスを待っていたら隣にトトロの足が見える。あなたならどうする？もうちょっと待ってください。月末には耳を揃えて返しますから。どこから金借りてんの？なんとなく氷菓子のような雰囲気がありますけど、南の帝王より回収方法が怖い気がする。もう隣だからってトトロのご利用を計画的にしてくださいね。これはね、もう利用の仕方が違います。はい、じゃあ次どんどん参りましょう。雨の中バスを待っていたら隣にトトロの足が見える。あなたならどうする？お願いします。猫バス運転手で雇ってください。これさっきのトトロから借金してるやつ。きっとそうでしょう。もう返しきれなかったんでしょうね。どんな労働条件なんでしょうか猫バス運転手は。もう実態が見えないですからね。もうある意味漆黒のブラック企業かもしれないです。まあ疑問が残ったところで、ここはもう次に参りましょう。はい、じゃあこちら行きましょう。雨の中バスを待っていたら隣にトトロの足が見える。あなたならどうする？来てくれたんだね、アンパンマン。誰と間違えてんのこれ。何待ちだったんでしょうかアンパンマンと。こんな雨の中じゃアンパンマンもアンパンびっちゃびちゃになりますよ。もうアンパン食べれないし、もう空も飛べないし、逆にジャムおじさん呼ばないといけませんよね。もうこれはトトロ関係ないのでバイバイキーンですね。はい、もう次に行きましょう。はい、雨の中バスを待っていたら隣にトトロの足が見える。あなたならどうする？嫁に追い出されたんで一晩だけ森に泊めてよ。トトロのお腹ふかふかベッドでしょうね。自分の家より高級ベッドだと思います。まあトトロからしたら起きてお腹におっさん寝てたらびっくりしてそのまま空飛んできそうですよね。そしたら今度はおっさんがびっくりするでしょうね。本当にまあその絵想像したら面白いんですけど、なんかね絵に描いてなんか送ってほしいな。目じゃなくて実はおっさんだったっていうね。ね、なんか気持ち悪いな。はい、じゃあ次いきます。雨の中バスを待っていたら隣にトトロの足が見える。あなたならどうする？お客さん、いつまでバス待ってんの？もう閉園なんだけど。ここはジブリパークですか？まさかのトトロがジブリパークのスタッフだったとは。おそらくムスカあたりが園長なんでしょうかね。早く出ろ、もう閉園の時間だ。3分間待ってやる。効果てきめんでしょ。絶対3分以内にもう帰りますね。まあスタッフが全員ジブリ出演者だったらまあ面白いでしょうね。まあ実は本物ですよ。モノマネさんが揃ったってもただのコスプレパーティーですからね。まあ本物が出てきたら面白いと思います。はい、じゃあ続いて、じゃあこちら。雨の中バスを待っていたら隣にトトロの足が見える。あなたならどうする？カンタか。トトロに傘貸しても意味ないって。トトロのお腹に傘押し付けてるだけだし、ちゃんと傘はサツキちゃんに貸してあげましょう。てか隣のトトロの中でもなかなかマニアックなシーンです。雨の中屋根付きお地蔵様のとこでサツキとメイが傘がなくて雨宿りしているところに、カンタが不器用に傘をサツキに押し付けて傘を貸すんです。ってもう結構これね、ぜひちっちゃい時真似してましたね。そしてカンタ自身は雨の中びしょ濡れで家まで、走って帰るシーンですが、個人的にテリーはこのシーンがすごい大好きです。もうカンタの不器用な優しさですよね。もう何も言わず傘押し付けてね、自分はもうずぶ濡れで帰るというこういう優しさがね、本当に大好きです。気になったリスナーの方はね、ぜひここね、繰り返し、見てみてください。はい、はい、じゃあ続いて、こちら、じゃあ最後に行きましょう。はい、 雨の中バスを待っていたら隣にトトロの足が見える。あなたならどうする？トトロ早くジャンプして、シャンプー流すから。どこで風呂入ってんすか？まあそもそも雨降ってんだからシャンプーしなくていいじゃんって思うんですけどね。もうシャンプーが目に入りそうだったんでしょうか。まあ次回頼むときはシャンプーハットつけましょうね。でも懐かしいな、シャンプーハットって。今もあるんでしょうか？そして使ってる人いるんでしょうか？もし見つけたらシャンプーハットつけて、じゃあテリー洗います。はい、ではしっかりと洗い流せたところで、曲紹介に参りましょう。ご紹介いたしますのは大友優、曲がロンドンバス。それでは聞いてください、どうぞ。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
この生リリー他のラッパーじゃ無理、ほら茨城のラッパー、イバラッパー、みんなしてやんねで愚痴ばっか言ってでもなんも起きねえやっぱなら俺おっぱじまっか、どうしたって最初は冷ややっか、でも続けてりゃあずぐなっか、いつだって敵は。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル、
さてエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。大喜利で隣のトトロを、お題にしてやりましたが、まあテリー小学校から実は吹奏楽でトランペットやってまして、最初に覚えたのがこの隣のトトロでした。なんでご紹介しててね、もう一回音出るかな、まあトランペットなんかやってみたいと思いますけどね。でも吹く場所がないからな、どこでやろうかな、公園でやりたいんだけどなんか恥ずかしいかなちゃんとできるようになったら、ね、なんかあの公園でやりたいと思いますけど、まあ一つね、またチャレンジ、昔思い出してトランペットなんかやってみたいなと思います。そして寒さがより一層厳しくなっていきますので、風には十分に気をつけてください。特にインフルエンザですね、一回感染するとね長いですからね、皆様、体調管理には十分に、気をつけてください。そして番組ではコーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集、ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。ツイッターアカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルのホームページのテリーの番組紹介からツイッターアイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆様からのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントのご紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組はIn Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは最後まで聞いてくれたあなたに Have a nice day。